聖書をお読みします。新命記、旧約聖書新命記11章8節から12節です。新命記11章8節から12節334ページです。それではお読みします。あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。それはあなた方が強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有するため、また主があなた方の父祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われたその土地、すなわち乳と蜜の流れる地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地は、あなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。エジプトであなたは野菜畑でするように自分で種をまき、自分の力で水をやっていた。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は、山と谷の地であり、天からの雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。今日の箇所でもモーセは引き続き主との契約に従うように民に呼びかけます。前回の箇所ですが、11章1節、あなたはあなたの神主を愛し、主への務めを果たし、主の掟と定めと命令をいつも守りなさい。そして今日の箇所8節、あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。このように繰り返して呼びかけています。ただし2節から8節、2節から7節では過去の歴史を振り返る内容でしたが、今日の箇所ではこれからの未来のことに目が向けられていきます。モーセが民の将来について抱いていた希望がここで語られています。私たちも新しい契約の民としてモーセと同じ希望、同じ世界観を持って生きることができる、そのことを共に覚えることができれば幸いです。先ほども触れましたが、8節の1行目にメッセージの大意が語られています。あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。モーセの語る教え、命令はすなわち主の御教えであり契約でした。それを全面的に守り従いなさいと命じられています。すべてを尽くして主を愛し、自分自身のように隣人を愛するというふうに言い換えることができます。またもちろんそこには教理的な内容も含まれております。目に見えない唯一の作り主、聖なる誠の神が契約の御言葉の中に掲示されているからです。そのすべてを主よりの命令として守ること、私たちに当てはめていれば、新しい契約であるキリストの福音に全面的に信頼し、全面的に守り従うということです。次にその命令が与えられた際の目的、その命令の目的が2つ述べられています。1つ目は8節の後半部分、それはあなた方が強くなり、あなた方が渡っていって所有しようとしている地を所有するため。 この時民はヨルダン川の東側にいて、そしてその向こう側にある西側にある約束の地を目指していました。ただしその地を所有するためには、そこにいた住民たちに勝利する必要がありました。強くならなければ約束の地を得ることはできませんでした。ではなぜ主との契約を守ることが強さにつながるのでしょうか。これは理由は単純なことです。イスラエルの強さの源泉は全能の主の御力にあったからです。神との平和の中にとどまるなら、イスラエルは主の御力によって強くあることができ、勝利することができました。しかし契約を破り主を捨てるなら、イスラエルは力の源を失い、弱くて脆い元奴隷の流浪の民となりました。そうなれば約束の地を所有することはかなわぬ夢となります。私たちもキリストの民も信仰の旅路を歩む上で強くなる必要があります。とはいえキリスト者の強さはこの世の強さとは異なります。キリスト者の強さとは、議論して相手を打ち負かしたり、自分の正義を押し通すために相手を断罪したりする、そのようなことではありません。パウロは第二コリント12章で次のように記しています。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。第二コリント12章9節と10節です。私が弱い時にこそキリストの力が表され、それによって強くされる。したがってキリスト者の強さとは、弱さ、侮辱、苦悩の中にありながらも、なお信仰と希望を持って歩み、キリストに従い続けることができるということにあるわけです。それで弱い時にこそキリストの力が、自分の力ではなくキリストの力が表されます。パウロももちろんその見本ですが、最高の見本はキリストご自身にあります。パウロはこのようにも記しています。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。第2コリント13章4節。キリストは弱さのゆえに十字架につけられましたが、神の力によって生きておられます。このようにキリストの十字架の死と復活において神の力が表されました。私たちはそのキリストと結び合わされて、その弱さと強さの両方に預かるものとされました。それゆえキリスト者の強さの源泉は主イエスご自身にあります。新しい契約を破りキリストから離れるなら、その強さは失われます。キリストの福音にとどまり、主イエスと共に歩むなら、私たちは弱さの中で強くされます。約束の御国にたどり着くその日まで信仰を持って生きることができ、キリストにある勝利者として凱旋することができるのです。そのために私たちにはキリストの福音という神のご命令が与えられて ているのです。その2つ目の目的は9節です。また主があなた方の父祖たちに誓って彼らとその子孫に与えると言われたその土地、すなわち乳と蜜の流れる地であなたの日々が長く続くようにするためである。なぜイスラエルは主の命令を守るべきなのか。それはその地において彼らの日々が長く続くようにするためでした。その地は父祖たちに誓ってその子孫に与えると言われた地であり、乳と蜜の流れ出す豊かな土地でした。すなわちその地は契約に基づく神の真実の現れであり、愛の証でした。そのような素晴らしい土地において日々が長く続くようにする、命が紡がれ安全と繁栄を享受し続ける、そのためでした。そのような祝福は神との契約に基づいて与えられる祝福でした。しかしもしその契約を破り捨てるなら、その地に住む祝福をも捨てることになります。ですからイスラエルは契約に従うべきでした。民が祝福の中を歩むためモーセはこれらの御言葉を語り継げました。約束の地で長く生きる、このことは私たちに当てはめるなら何でしょうか。神の御国において永遠の命に預かる、そのことももちろん当てはまります。しかしもう少し広く当てはめることができるでしょう。と言いますのも、私たちキリスト者はこの地上にありながらもすでに神の御国の一員とされているからです。御国の完成が待ち望まれつつも、すでに御国は来ていると、そのように言うことも可能です。したがって私たちの今現在の信仰生活にも適用することができます。私たちの日々が霊的な命にあふれたものとなり、実り豊かな信仰生活となるため、キリストにあって真に祝福された歩みを送るため、そのために私たちには十字架の福音にとどまることが命じられています。シエスが言われたこと、それは、シエスよりも他の何かを愛し、自分の命を得ようとする人はそれを失うということ。自分の十字架を追って主イエスに従い、自分の命を失う人はそれを得るということです。その道は御霊によって歩む道とも言えます。キリストにとどまり御霊によって歩む人は豊かに実を結ぶということが約束されています。命のない喜びのない信仰生活ではなく、祝福にあふれた豊かな信仰生活を送ることを神は私たちに望んでくださっているのです。さて、モーセがそのように言う理由、すなわちその譲りの地で彼らの日々が長く続くようにと願う理由、それが次に語られています。10節と11節、もう一度読みします。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなたが出てきたエジプトの地のようではないからである。エジプトであなたは野菜畑でするように自分で種をまき自分の力で水をやっていた。しかしあなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、 天からの雨で潤っている。ここではエジプトの地と譲りの地が比較されています。鋭い対比がなされています。エジプトではご存知のように古代から今に至るまでナイル川の水によって農業が営まれてきました。ナイル川で定期的に起こる氾濫を利用し、さらにそこに優れた灌漑技術も組み合わされて穀物や野菜が作られてきました。この自分の力で水をやっていた、乱害虫がある方はご覧になると分かりますように、力というの直訳は足、自分の足でっていうことですね。この自分の力で足で水をやっていたというのは、そのような灌漑農業のことを言っているのだと思われます。エジプトではイスラエルの民にも農地がある程度割り当てられて、小作人のような農奴として働いていたのかもしれません。その場合にはナイル川の水を引いてくるために用水路を設けたり広げたりする、そのような重労働が伴ったことでしょう。しかし約束の地はそのような地ではないとモーセは言うのです。山と谷の地であり、天からの雨で潤っている。確かにイスラエルは起伏の多い地であり、雨季に降った多くの雨が 山に染み込み、そして地下水となってふもとや谷の泉から清流となって湧き出ているわけです。エジプトでのナイル川のように一つの水源に限られず、ところどころに水源が散在していると言えます。水を引いてくるために大掛かりな労働をしなくてよいと言えるかもしれません。しかも乳と蜜の流れる地です。乳というのは文字通りの乳であるとすれば、非常に栄養が豊かな地であるので、家畜特にヤギなどの乳が多く取れる。あるいは蜜というのはおそらくは植物から取れるナツメヤシのような、そのような蜜のこと、糖分の高い栄養豊かな蜜のこと、そんなふうに想像ができます。エジプトでは水を引き畑を耕し種をまく、そのようなことをしない限り収穫は得られませんでした。しかし約束の地ではその土地自体が天然の産物をもたらしてくれる。そのような豊かな土地、まるで木々が実り生い茂っていたエデンの園のような土地であるということです。このようなモーセのメッセージを私たちはどう捉えればよいのでしょうか。と言いますのも、少し距離を引いて客観的に考えますとどうでしょうか。エジプトも古代文明が発達したことから分かりますように、肥沃な三日月地帯の一部であり、農耕に適した地でした。カナンの地も肥沃な三日月地帯にありましたが、一方で荒野が広がる地域もあり、必ずしもどこもかしこも潤っているというわけではなかったはずです。そういったことだけを取り上げるなら、このようにエジプトに比べてずっと良い地であるというような単純な比較は成り立たないわけです。したがってモーセの言葉はあまりにもその土地を理想化しすぎているのではないか。モーセは自分が入れない約束の地を夢見るあまり美化しすぎているのではないか。存在しない理想郷を夢見ているのではないか。 そんな疑問の声が上がってもおかしくない箇所です。確かに創世記3章17節にはこのようにあります。また人に言われた、あなたが妻の声に聞き従い食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。このようにある通り、アダムの罪のゆえに大地は呪われました。もちろんアダム自身が呪われたのではなく、大地が呪われたというところに神の憐れみが表されているという、そういう説明も聞いたことがあります。しかし大地は呪われました。被造物も虚無に服し、共にうめき救いの完成を待ち望む状態にあると使徒パウロもローマ8章で語っている通りです。このような罪と堕落の現実を見るなら、この世界のどこにももはやエデンの園のようなユートピアは存在していないのです。それにもかかわらず、モーセはどうしてこのように約束の地の素晴らしさを称揚することができたのでしょうか。どうして父と蜜の流れる地として憧れ希望を抱くことができたのでしょうか。その答えは、モーセは主を信じていたからです。モーセは信仰の目を持ってその土地を望み見ているのです。このモーセの世界観にこそ私たちは教えられたいと思うのです。主が共におられる人生と神なしの人生がどれほど違うものになるのかということです。もちろんモーセの希望は単なる夢物語や気休めではありませんでした。なぜなら主がおられること、主があがなってくださったこと、主が養ってくださることは紛れもない事実であるからです。モーセの信仰は真実に基づいており、確かな根拠がありました。前の箇所にあったように、これまで経験してきた神の大いなる御業という根拠がありました。そして主は真実なお方であるということが示されてきたので、将来のことについてもモーセは主により頼むことができました。イスラエルの贖い主であられる神が共におられるなら、呪われた地においてさえまるでエデンの園にいるかのような喜びを覚えることができる、まるでパラダイスにいるかのような祝福を受けることができる、それがモーセの世界観であったのです。全能の神、恵みと誠に満ちた神が共におられるかどうか、そこに大きな違いがありました。それがモーセにとって最も重要なことでした。モーセの信仰と希望は神にかかっていました。十二節で語られている通りです。そこはあなたの神、主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神、主が絶えずその上に目を留めておられる地である。主が求めておられる地とありますが、もともとすべては作り主の所有ですから、それをご自分のものにしたいという意味で求められるということではないわけです。そうではなく、ご自分の宝であるイスラエルの民がそこに住み、そこで繁栄する、そのための地として求めておられるということです。主はその地を選び、定め、約束し、民に与えようとしておられるということです。 また年の初めから年の終わりまで絶えずその上に目を留めておられる。カナンにおいて、古代オリエントにおいて人々に豊穣をもたらすとされた偶像の神々はそうではありませんでした。神々は雨季の時期だけその地にやってきて、そして雨季が終わるといなくなってしまう。そのように、そして雨季が終わると今度は死を司る神々がやってくる。そのように信じられていたとのことです。モーセはそのような異教の神観とここで対決しているわけです。まことの神であるイスラエルの主はそのような小さな存在ではないので、365日一年中いつでも共におられ恩命を注いでくださっている全知全能の偉大な神であられるのです。そしてだからこそ、主が共におられるからこそ、モーセは約束の地をまるでパラダイスであるかのように望み見たのです。私たちもモーセと同じ世界観を持つことができます。かつて私たちも霊的な意味でエジプトにいました。イスラエルが自分の力で重労働して作物を得なければならなかったように、自分の力だけにより頼んで生きていました。神なしの人生を歩んでいました。自分の力だけで命を得ようとしていました。自分の努力によって自分の人生を肯定しなければならないという不可能な重荷を背負っていました。罪と死の首引きにつながれていたのです。しかし十字架の身元に近づけられたとき、すべてが変わりました。すべては新しくされました。罪と死の重荷は取り外されました。キリストが共におられ、まことの神が養い、守り、導いてくださる人生へと変えられました。聖霊が心の内に訪れてくださり、永遠の命への泉が湧き出て、天の恵みに潤うものとされました。今もなお大地は呪われており、罪の世界は続いています。しかしその中で私たちは霊的に回復され、エデンの園にいるかのような喜び、パラダイスにいるかのような祝福を味わうことができます。すでに私たちは創造の回復の確かなプロセスの中に置かれています。そのようにして主イエスは今も新しい創造の御業を推し進めておられます。それゆえ私たちはモーセと同じ世界観を持って生きることができます。罪の世にあるからといって人生を悲観してはいけないのです。罪の世にあっても救いの喜びに満たされて今日を生きることができます。希望を持って明日を迎えることができるのです。モーセがピスガの山の頂から約束の地を見渡したときに抱いたであろう喜び、それと同じ希望を持って私たちは将来を展望することができます。自分の将来、教会の将来を展望することができます。信仰と希望に生きることができるのです。ただしそれは神との契約の中にとどまるならです。キリストのもとにとどまるならです。だからモーセは今も時代を超えてすべての神の民に語り継げています。あなた方は私が今日あなたに命じるすべての命令を守りなさい。 あなたの神主を愛しなさいと今も命じているのです。それではお祈りをいたします。恵みと誠に満ちておられる私たちの父なる神様、あなたの偉大な皆の前にひれ伏し崇めます。モーセが語った説教を通して、私たちの信仰と希望はこの世界のありようではなく、人間の指導者にでもなく、自分自身にでもなく、ただあなたにかかっている、そのことを教えられますから感謝いたします。あなたが共にいてくださるなら、私たちはすでにあなたの御国の中に入れられている喜びを味わうことができます。信仰と希望に生きることができます。それへどうか一人一人が決してキリストから離れることなく、あなたとの契約を生涯最後まで、最後の一日まで守り通すことができるよう助け導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。